の魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃案内人の広瀬です。今回はですね、日印線、日本とインドをつなぐ線はなぜ全てボーイング787なのかというテーマでですね、ランドオペレーターの岡京介さんにお話を伺います。京介さん、ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうなんですよ。今日本とインドを結ぶ飛行機って全部ボーイング787なんですね。で、まあ、それがなんでなのかというところで、今日がですね、2023年の、3月の半ばですけれども、航空ダイヤっていうのが、3月と10月の末に改正されて、次の3月末からが2023年の夏ダイヤということになりますが、ちょうどね、まあ、コロナもそろそろ世界的にまあほぼ終わりだろうというところで、もう国際線がね、世界的にかなり、2023年の夏ダイヤ、2023年の3月末からはかなり復旧しますので、まあ、そういうところですね。今回はちょっとボーイング787というところで喋っていきたいと思います。で、まあ、これまでですね、このインド衝撃でまあ何度も航空の話ってしてきたんですけれども、基本的にはですね、エアインディアをはじめとして、まあ、エアライン別にちょっとフォーカスを合わせて、まあ、話してきたんですけれども、今回ちょっと視点を少し変えて、飛行機という飛行機の機材そのものですね、ここについて、お話をしていきます。今までもね、結構エアラインの戦略って見ていったときに、機材の話っていうのは無視できなかったんですけれども、まあ、今度は逆にまあその機材の方からいろいろ見ていくと、また違った事実が見えてくるかなというところでお話しさせていただきます。では、まあまず日印線で、まあ、この2023年の、3月現在で飛んでいるところで言いますと、まあ、まずエアインディアのデリー成田線ですね。それからJALとANAの羽田デリー線と、からJALの成田ベンガルール線とANAの成田ムンバイ線ですね。で、まあ、休止中のものとしては、まあ、エアインディアのまあ関空ムンバイ線というのがまあ香港デリー系で飛んでいたのと、2019年ですね、コロナと関係なくなくなってしまいますけれども、それから、今回もですね、コロナで休止になったまま、ちょっと今回も復活がなかったのが、アナのマナリタチェンナイ線と、一瞬だけ飛んでいたビスタラのデリー羽田線ですかね。で、まあ、JAL とアナの、ね、まあ、成田デリー線っていうのも、まあ、羽田に移ったっていうのが、まあ、見た目的にはそうなんですけれども、実は便名が全然違っていて、一応休止中の扱いとはなっております、というところですね。まあ、ね、皆さんご存知の通り、ビスタラに関しては、まあ、エアインディアと統合されますので、まあ、単純にエアインディアが羽田に行くか行かないかというところになるので、これ復活はないでしょうし、まあ、JAL とANAの成田デイリー線っていうのもほぼ復活はないと思いますけれども、まあ、ちょっとこのチェンナイとね、あと、この関空ですね。このあたりはこれから、復活をまあ願いたいところでありますと。でですね、今言った路線、休止中のものも含めまして、すべてボーイング787という飛行機で運用されてるんですね。で、まあ、それが一体なぜなのかというのをちょっと見ていきたいと思います。というところでね、まあ、ちょっとまだボーイング787ができるまでの、話をですね、これ全然インドが出てこない話をちょっとして、それから、まあ、日印線が今どうなってるかと、で、今後どうなっていくかっていうところで、まあ、三部構成ですかね、今日やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、まあ、まず、まあ、人がですね、まあ、鳥のように空を飛びたいっていう、まあ、渇望っていうのは本当決して新しいものではなくてですね、例えば気球とかグライダーですね、少しずれますよ、ロープウェイとかね、結構いろいろあるんですよ。で、ロープウェイなんか紀元前からあるって言われてますしね。はい、例えばですね、ナスカの地上絵ってあると思うんですけど、あれを一体どうやって描いたのかっていうと、当時の人は、ね、まあ、空を飛んだ可能性が、まあ、気球みたいな感じですよね。 まあちょっと暴走されていたりもしますね。まあ今のところはまだこれどうやってこれがかけたのかわからないという大パーツですけれども、本当に飛んだ可能性っていうのは実際あるというふうに言われております。まあそんなことでですね、まあただ飛行機というですね、完全にこの風だけに頼るわけじゃなくて、まあ動力を持って、飛ぶものですね。この飛行機の元祖というのを、まあ、生み出して1903年に、人類で初めて飛んだのは、広瀬さんどなたでしょうか。
ライト兄弟
ですか。もちろん。はい、その通りです。ありがとうございます。そう、アメリカのライト兄弟ですね。じゃあこれ初めての飛行で一体どれくらい飛んだのかというと、これはですね、びっくりしちゃうぐらい短くて、36.5 メートルを、まあ、12秒間で飛びました。ただその日のうちに、まあ、これ含めて4回飛ぶんですね。で、4度目に関しては、これ随分伸びます。59秒間で 259.6 メーターを飛びました。と言ってもね、これ1903年なんで、たったの120年前ですよね。たの120年前でまだ小さな川すら越えられるかどうかという距離しか飛べませんでしたが、今ではまあ太平洋や大西洋を当たり前のようにまあ越えるようになりましたね。まあもっと言えばまあ宇宙まで行っちゃってるわけですけれども。それでですね、これ以前エアインディアの話をですね、これ2回してるうちのですね、古い方ですね。これポッドキャストに残ってるのでもう一回聞いてみてほしいんですけれども、ここでですね、フランスのですね、ルイ・ブレリオっていう方がですね、まあ、ライト兄弟と初飛行を争った方なんですけれども、この方が1909年にですね、まあ、フランスの、まあ、カレーからですね、ちょっとインドの衝撃でカレーっていうとまだなんか語弊があるんですけど、はい、フランスのカレーから、イングランドのドーバーまでですね、36キロを、要するに英仏海峡ですね、これ日本人よくドーバー海峡って言いますが、完全イギリス側の言い方なんで、フランスではカレー海峡って言いますね。なんでこれもフランス人の前で地雷踏まないようにしてほしいですけど、とにかく36キロを、まあ、飛ぶと。ほら、ね、この、たった7年間で随分まあ、技術が上がったわけですけれども、で、このブレリオの、というのが、まあ、父親の友人だったということもあって、飛行機すごい大好きで、実際それで、エアインディアの前身となるタタ航空を立ち上げてですね、タタ航空国営化された後は、まあ、その会長になったですね、人が、まあ、タタ財閥の、4代目であります、JRD タタさんということになります。で、また民営化というかタタが買い戻したという歴史がありますので、まあ、この辺はぜひですね、過去のポッドキャスト聞いてみてください。というところで、アメリカ対フランスですね。まあ、航空機の開発って本当にこのアメリカとフランスを中心にした欧州の戦いの歴史でもあります。ではですね、1927年に大西洋の単独無着陸飛行を実現させた、まあ、これも有名ですけど、これ広瀬さんはどなたですか？
パス。
はい。チャールズ・リンドバーグですね。で、なんですけど、まあ、要はもう大西、だから、ね、ここから、約20年足らずですね、ドーバー海峡から。まあ、とうとう大西洋も飛べたと。ただ、まあ、これがですね、要するに、パイロットが一人で飛ぶっていうのはできましたけど、まあ、民間旅客機という形で実現するのはもう少し先のことになります。で、ここまでの話で気がついたかもしれないですけど、飛行機ってただ飛ぶだけじゃなくて、無着陸でどれくらい飛ぶことができるのかというものがあります。で、これ、ね、航続距離っていうんですけど、まあ、まず今日ちょっとこの言葉を覚えてほしいですけど、まあ、言葉は忘れちゃっても、まあ、とにかくどれくらいの距離飛べるのかっていうのは飛行機では重要であるってことをちょっと知ってもらえたらなと思います。この航続距離っていう言葉は、飛行機だけじゃなくて船とかですね、まあ、自動車や鉄道でも使えますね。 最近ですと、要は EV とかですね、水素とかで、より新しい動力が注目される中で、まあ、そういうものを使ったですね、車とか、そういう鉄道ですね、まあ、航続距離っていうのが、どれくらいなのかと、本当にそれが、ガソリンの車にとって買われるものになるのかっていうのが大きな勝利になってますね。というのはさておき、ライト兄弟からですね、ずっと1950年代まではプロペラ機が主流でしたけれども、まあ、第二次世界大戦でですね、ジェット機がまあ戦闘機として使われ始めるわけですね。で、まあ、それを、民間の旅客機にも使えないかということが、まあ、欧米とかソ連で、まあ、検討とか研究開発されるわけですね。で、実際1950年代の前半から中頃にかけてですね、ヨーロッパやソ連ではジェット旅客機が飛び始めますけれども、当時はまだ機能的にもそんなにプロペラよりも圧倒的ではなかったですし、結構事故も起こしてて安全性も疑問視されていたので、プロペラ機の市場というのは完全には奪えませんでしたが、かつ、別にプロペラ機ね、確かにそのさっきリンドバーグは一人で飛びましたけど、お客様を乗せて飛ぶっていうのはまだなかなかそれ難しくてですね。そういう意味では大西洋や太平洋を渡っていたのは、客船なんですね。なんでまだまだ全然積み上げされてましたと。で、当時のそのアメリカの旅客機市場っていうのは、ダグラス社とかですね、ロッキード社っていう会社が強くてですね、ボーイングっていう会社は、戦闘機の会社としては知られてましたけど、旅客機部門は非常に弱かったと。いう会社でした。だけど、この爆撃機を応用して、ジェット旅客機を作ることを決意してですね。当時、世界一の航空会社と思いますけど、パンナムってよく言われてましたね。パンアメリカ航空っていう航空会社は、最初ですね、イギリスのディハビランド社っていうところのジェット機でコメットっていうものがあって、それを発注してたんですけれども、コメットが事故をよく起こしてたこともあって、ボーイング社のその構想にも乗っかるわけですね。で、これでですね、ボーイング社が、早速、開発を始めるわけですけれども、これがですね、で、アドバイザーにリンドバーグを呼ぶわけですね。大西洋を飛んだ人を呼ぶと。かつ、ボーイング何百みたいな感じで、ネーミングつけていくんですけど、広告代理店がですね、これ、ボーイング700ってそのインパクトないから、707ってしたら、なんかインパクトあるんじゃないっていうふうにね、広告代理店から言われて、じゃあそうしようということで、これ、ボーイング707ですね。707、707ですね。そういう形で、こういうボーイング初めてのジェット機が、1958年に飛び始めますと。で、このですね、707はまずジェットエンジンを4発装備してるんですね。なんと、9300キロもの航続距離を誇ると。で、スピードも現在のジェット機とほとんど変わらないマッハ 0.8 です。すごい速いです。で、大西洋どころか太平洋の無着陸飛行も可能にしたので、1958年頃ですからね。もう当時もう欧米だけですでに世界は回らなくなってました。サンフランシスコから経済成長真っ只中の東京までダイレクトに結んだわけですね。まだ成田空港ないので羽田空港ですね、もちろん。で、羽田空港も今の海の中じゃなくてですね、まだ陸地でしたね。で、当然パンナムを中心にこれ導入していくんですけど、結構エアインディアもボーイング707ですね、早期に導入したエアラインでもありますと。で、これ本当にものすごい売れて、旅客機市場の主力企業にボーイング社はなっていくと。で、一方でそのダグラス社はですね、最初はなんかそのヨーロッパのジェット機と同じようなスペックで考えたんですけど、ボーイング707の計画を知って、じゃあうちも似たようなの作ろうっていう風になって、DC-8 っていうですね、飛行機を、翌年ですね、1959年にリリースしてですね。で、ちなみに JAL はこの当時、日本で唯一国際線を運航している航空会社でしたけども、JAL はボーイングでコネクションもなかったので、この DC-8 の方を買いますと。 で、このボーイング707とダグラスの 5DC8 ってことですね。まあ本当にまずジェット機の開発においてヨーロッパに対してアメリカの圧倒的な優位を実現しただし、大西洋とか太平洋を横断していた大型客船というのはこのおかげで姿を消しますと。ただね、船の上の体験っていうのは他に変えがたいんですよね。タイタニックのあの映画とか見てるとやっぱ沈むまではめちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。あの体験は残したいということで、クルーズ船っていうですね、新しいマーケットが、この後からできていくことになります。もちろん貨物船は残りますし、ただ大型客船でこう太平洋とか大西洋を渡るっていうのはもうなくなってしまったという感じですね。で、ボーイングは、ま、この707で培った技術を生かして、今度はま、短距離用で、ま、小型のですね、727とか737という飛行機を作っていって、まあ、どんどんジェット機械の有力なプレイヤーになっていくと。で、航続距離を伸ばしたければ、これは当然燃料をたくさん積めばいいんですね。ということは、燃料をたくさん積むためには機材も大きなものにする必要があると。ということは、そこまでの航続距離がいらないのであれば、そんなに燃料も積まなくていいので、まあ、機材は小さくできて、需要の小さな路線に当てられると。それが727とか737ですね。と言っても、ボーイング737、この機種として707、737ってあって、その先に737-100 とかですね、737-300 とか、なんか形式がいろいろあって、まあ大きさとか違ったりとかですね。当然後継のものになればなるほど技術も上がっていったりするんですけど、まあ、ボーイング737の形式によっては707よりも席数多いものもあるので、まあ何とも言えないんですけど、まあ、いずれにしてもまあ727とか737っていうのはそういうことでより小回りの機材ということになります。で、まあそんな中ですね、1960年代半ばになってパンナムはもうどんどん世界の航空需要が増えていくのをですね、見て、もっと大きな飛行機が欲しいということを、まあボーイングに要求するわけですね。で、まあ、これまでにない巨大な機材というのをこれから作っていくと。で、これまでが170席っていうところなんですけど、ここでの新型の機材ですね。これはもう2階建てで300とか400席とかある、とんでもないでかい飛行機なんですね。で、まあ、この当時のボーイングでは、それもそうなんだけれども、もうマッハ 0.8 まで行ったんだから、そろそろ音速を超えなきゃダメだってですね。超音速旅客機というのを開発が最大のミッションで、747っていうのはそれまで、ボーイング747ですね。これからできる大きい飛行機ですね。まあ、それまでのつなぎというふうに考えられてまして、社内でもエリートの社員はですね、みんなこう超音速旅客機のプロジェクトに参加してたと。747の開発していた人たちは2軍だったんですね。で、まあ、ただ超音速旅客機が飛び始めた後、人の輸送は全部そっちに移るかもしれないけれども、まあ、貨物輸送には747使えるよねっていう判断で、それを見越した設計にしたわけですね。で、これは結果的に大正解となりましたと。で、1970年ですね、まあ、こうパンナムを皮切りに、こう、ボーイング747というのが飛び始めてですね。で、これはニューヨークの動物園にいたね、象の名前から取りましたね。ジャンボジェットっていう名前で知られるようになるわけですけれども。でも日本人が一番知ってる飛行機でもありますかね。はい。で、まあ当初こそですね、まああまりのキャパシティの大きさに今空席が目立ちましたけれども、まずこうファーストクラスをすごい広くできたんで、金持ちがいっぱい乗るようになってですね。まあ、これで売り上げ稼いでて、かつ、お金持ちが乗ってくれるからこそ、一般の座席、エコノミークラスっていうのは、どんどん値段も下がっていくと。で、これによって、貧しいとは言いませんけれども、いわゆる中間層の人でも、こう、気軽に飛行機乗れるようになったと。でですね、まあ、特にこれ旅行会社が団体旅行用に座席を安く仕入れたことができたと。 で、したがってこの時代、1970年代っていうのは個人で飛行機の航空券を買うよりもツアーに参加するのが安かったんですね。それでですね、まあ、ツアーに参加した手を取るけれども、なんか留学中の娘に会いたいって言ったり、まあ、そういうことですね。まあ、ニューヨークとかロンドンとかでツアーから途中離脱をですね、申し出る参加者が出てくるわけですよね。まあ、多分これ最初は添乗員とめちゃくちゃ揉めたと思うんですよね。なんかあったら全部添乗員のせいにされるんでね、こう、板挟みに合うわけですよね。で、今みたいにそんな携帯なんかないから会社に確認取りますって言ったって、めちゃめちゃ時間かかるわけですよ。はい。ただですね、まあ、結局あまりにそういう人が多いので、旅行会社の方がまあ柔軟になりまして、ツアーに参加しなかった間の費用は一切返さないし、途中でトラブルに巻き込まれても旅行会社は一切の責任を負わないし、じゃあ帰りの飛行機に間に合わなかったとしても、したこっちゃないよっていうですね、こういった書かれた紙ですね。まあ、一筆書きさえすれば、ツアーを簡単離脱できるようになったわけですね。まあそんな、まあ、パラドックスも、そのうちですね、個人旅行のニーズが高まっていくにつれて、まあ、ツアー用の航空座席をバラ売りするということが一般的になっててなくなったわけですけれども、これがですね、世に言う格安航空券ってやつですね。はい。これちなみにこれ、まあ旅行業界、航空業界では、これ、インクルーシブツアーフェアっていうか IT 運賃とかですね。でそれでまあ個人向けだとそれで、まあインディビジュアルっていうのが上についている IIT とかですね。でインド工科大学じゃないですよ、IIT ってね。で、まあ、従来の団体よりはまあグループインクルーシブだったんで、GIT とも呼ばれますね。なんでまあ GIT 時代の、まあ、GIT で一番こう勝ち上がってた旅行会社といえば JAL パックですし、個人向けの IIT になっては、一番名を挙げたのは HIS ってことになるわけですけれども、まあ、それはさておき、まあパンナムはね、とにかくでかい飛行機をくれって言ったわけですけれども、大きい飛行機になれば、先ほどの論理を思い出してほしいですね。それだけ燃料をたくさん詰めるので、航続距離をさらに伸ばすことができますと。そこで、747のこれも形式によってはですけれども、1万キロ以上の航続距離を誇るようになってですね、約1万1000キロ離れている、東京とニューヨークとかですね、まあ、東京といって もうこの時代はもう成田空港になってるわけですけど、まあ、要するに、アメリカ東海岸と日本をですね、まあ、あるいはヨーロッパもそうですけど、直接アクセスできるようになりました。でですね、ただ日本からヨーロッパに行くにはアメリカはいいんですけど、まあ、ソ連っていうですね、まあ、鉄のカーテンがありましてですね、ただソ連とね粘り強く交渉してですね、ソ連が飛んでいいよっていうようになりましたと。まあ、これはまさにボーイング747で直行で飛べるようになると、ソ連もですね、意地を張るよりも、まあ、そこの領空通行料って取った方が美味しいっていうふうに考えるようになったわけですね。ということで、日本から欧米に調整飛べるようになったと。で、貨物の方はもちろんそれもすごい伸びたんで、ボーイング747というのは旅客でも貨物でも大きな需要の創出に成功して、本当に世界を変えましたと。それに対して、超音速旅客機っていうのはボーイングとしてはもう実現もできなかったし、イギリスとフランスのですね、まあ、両国の意地でコンコルドというのを作りましたけれども、まあ、結局は採算ベースに乗れずにですね、姿を消すわけですよね。でですね。で、まあそのボーイングをはじめとですね、さっきダグラスって会社だと思うんですけど、これマグドネルって会社と合併して、マグドネルダグラスという会社になってですね、あとロッキードですね。こういう、まあ、アメリカ勢の、航空会社なんですね。航空機メーカーに、押されっぱなしだったヨーロッパですね。フランスだとかドイツだとかそういう一個の国がバラバラにやっててももうダメだってことに気がついて、まあ、これはEC、EU の前身ね、EC とかもそうですけど、まあ、企業でもこういうことが起きてですね、 フランスとドイツですね、エアバスっていう会社を作るわけですね。で、それにまあオランダとかですね、スペインとかもまあ乗っかっていくと。で、まあこれ本当ね、いろんな国が集まれば文殊の知恵っていうかね、その国で一番すごい技術者同士が集まっていくわけなんで、このエアバスがですね、1970年立ち上がるわけですけど、このエアバス300っていう飛行機がまあ当たったわけですね。で、アメリカでもこれ売れていくんですよね。エアバスの方が基本的に性能が、技術が高いですね。ボーイングとかよね。で、ボーイングの強力なライバルにエアバスがなっていくと。それでですね、ボーイング747の競合機種として、747よりもスリムだけど、航続距離は変わらないところがむしろ優れているんですね。エアバス340というのが、90年代に登場しますと。これなんでスリムで燃料がたくさん積めないのに航続距離で対抗できるのかというと、技術力が高いので、燃費を抑えられてますね。要するにこう飛んでく中でこう減ってく燃料が少ないんですよね。ただね、もうボーイング747の大きさが必要っていう航空会社もたくさんありましたので、まあ、それよりスリムなやつが出てきて、それはそれ助かるよっていうとですね。これはむしろ競合したというよりは、747と、このエアバス340っていうのは、まあ、住み分けらされたというのが正しいですね。で、ボーイングの方もですね、このエアバス340への対抗策として、このトリプルセブンっていうですね、これを1995年からまあ飛ばし始めると。で、トリプルセブンって何が特徴かっていうと、だって747とかその A340 ってですね、エンジン4発積んでるんですけど、トリプルセブンはエンジンを2発しか飛ばして積んでないと。なんで燃費が格段に違うけど、航続距離では引けも取らないし、輸送力に関しても747よりはちっちゃいですけど、こう、エアバス340を意識したものになっていたと。で、なんで今まで4発のエンジンを積んでいたものが2発にできたんだろうっていうと、まあ理由2つありますね。まず、大きな機体を飛ばすためにはそれなりのパワーが要求されたので、以前は4発のエンジンを積まなければいけなかったですけど、もう2発でも同じようなパフォーマンスが取れるようになったと。で、それ以上に大きな理由として、ETOPS っていうものがあってですね、これ何かっていうと、エンジンが2発、これ総発機って言うんですけど、これが海の上を飛ぶときは、片方のエンジンが故障しても、安全に陸地にたどり着けるようにしなければいけないと。なんで、エンジンが1個壊れたとき、1個のエンジンだけで、60分以内に陸地にたどり着けるところしか飛んじゃいけませんよ、みたいな決まりがありましたと。したがって、長距離海の上を飛ぶときは必ず、3発とか4発のエンジン搭載というのが必要でしたと。で、3発機っていうと、日本人に有名なのがアナが使っていたですね、ロッキード社のトライスターってやつですね。まあ、トライスターをご存知の方は結構年配の方だと思いますけれども、これですね、ロッキード社がアナに売りつけるために、まあ、ある政治家が暗躍するわけですね。田中角栄さんですね。で、まあ、結果的に、まあ、この汚職で、ロッキード社っていうのは、まあ、なくなるということになります。これ、要するに、エンジンが3つなんで、後ろにこう、三角形みたいにこうエンジンがついててですね、結構特徴的な、まあ、アナといえばトライスターみたいなね、名機だったと思いますけれども、まあ、そういうことでですね、まあ、エンジンの性能も上がっていったということもありまして、昔は ETOPS ってのはもう60分以内って言われてたのが、どんどんその距離が伸びていったことで、エンジンが2発の総発機であるボーイング777でも、長時間海の上飛んでいいですよってことになりましたと。で、 ボーイング747もですね、何もしなかったわけじゃなくて、やっぱり747の大きさが欲しいってエアラインいっぱいありますので、エンジンをですね、要するに後からできた飛行機のエンジンをですね、流用したりしてですね、まあ、燃費を抑えた、まあ、ボーイング7478っていうものもですね、出たりもしましたけれども、しかし、いくら小食だって、4人兄弟の食べる量が2人兄弟より少ないわけがないので、やっぱりそれでも燃費多いよって話なんですね。ということで、今は777の機体を可能な限りこう縦にガーってダックスフントみたいにですね、伸ばしていって、747に匹敵する輸送力を持つようにしている、777X っていうですね、ものの開発を進めてまして、でも再来年ですね、これ飛び始める予定です。2025年ですね。で、これによっても747との置き換えをしていく予定なので、ボーイング747というのが、先日ですね、まあ、生産終了になったというのが、まあ結構大きなニュースになりましたと。まあ、大きなニュースになるくらい、ボーイング747っていうのは日本人に知られてるわけですね。で、まあ、まあ、これは90年代半ばぐらいの話ですけども、21世紀の航空需要というのを見据えた上で、ボーイングとエアバスは、まあ、異なる未来予想図を持ってたわけですね。エアバスは各大陸ごとに1個か2個のスーパーハブ空港ってすごい大きな空港があって、そのスーパーハブ空港同士を、まあ、747よりももっと大きな飛行機でつないで、スーパーハブ空港から周りに、フィーダー機ですね。要するに、まあ、視線をいっぱい飛ばしていくというような未来を思い描いてましたと。で、これ、乗り換えは発生するにしても、世界のどこからどこへでも飛ぶことができますよね。これは、まあ、乗り換え発生するにしても便利じゃないかっていうふうに、エアバスは思いましたし、結構この頃世界中はそういうふうに思っていたこともあって、例えばですね、韓国のインチョンだったり、まあ、香港とかですね、バンコクのスワンナプームとかですね、クアラルンプールとかですね、あとシンガポールのチャンギ空港ですね。このあたりは、じゃあアジアのスーパーハブ空港はうちの国でなきゃいけないっていうことで、巨大な空港をガンガン作っていくわけですけど、日本はこの流れに乗ることができませんでしたと。したがってエアバスの描く未来だと、日本は、まあ、インチョンだか香港だかから乗り換えてしか行くことができない国になった可能性があるわけですね。ということで、ボーイング747を凌駕して500席以上の席数を誇るですね、エアバス380というのがですね、2005年に登場しますと。ところが、ボーイングは反対のことを考えるんですね。世界中の空港をもっときめ細かく直行便で繋いだ方が便利じゃないかと。これポイントトゥーポイントっていう考え方なんですけど、そういうふうに思って、じゃあ何をしたかっていうと、200席、250席とかそのレベルのですね、中型の機材だけれども、大型機と同じように1万キロ以上飛べる飛行機を作ったらどうかと。これができたら需要の問題で今までつなげなかった都市同士に直行便が生まれます。で、特にこれ日本はこれ、さっき大きな空港開発できなかったっていうこともありますし、あと、ね、今なんですかね、ちょうど今ね、こう2023年の3月ですね、野球のワールドベースボールクラシックって盛り上がってるんですけど、今そこね、ヌートバー選手っていうね、お母さんが日本人だから日本代表に入れたっていうですね、メジャーリーガーの選手が大人気になってますけれども、ただ、まあ、他国に比べて海外への移住者っていうのは日本は少ないので、ちょっと親戚に会いに行くみたいなですね、この、需要が日本ってどうしても少ないんですね。なんで、例えば出国率っていうデータがあるんですけど、あとパスポートの保有率とかですね、この辺日本って先進国にしてはやたら低いんですよね。はい。まあ、これはもちろん我々旅行業界のですね、まだまだ力不足もあるんですけど、まあ、あるんですけど、こういう理由があって、 日本は正直国内線にはたくさんボーイング747飛ばしてましたけど、やっぱりちょっと国際線は弱かったんですよね。そういう意味でこの飛行機は理想の飛行機だと日本は思ったんです。で、アナがその最初にこの787を買うし、ここの機材の 35% は、富士重だったりですね、あの三菱だったりとかそういうところがですね作ってて、まあ、この、まあ、国産機、まあ、セミ国産機ですね、純国産機とですね呼ばれたわけです。で、ボーイング787、まあ、ドリームライナーっていう名前がこれに付けられましたと。これはまさにこうボーイングと日本の夢を乗せた飛行機なんですね。で、これ同じサイズのボーイング767っていうのがあったんですけど、それよりも圧倒的に燃費がいいので、もちろん短距離路線でも767からの置き換えには使われましたが、これやっぱ真骨頂はこれまでになかった長距離路線の開設ですね。2011年ですね、まあ、ちょっと東日本大震災がちょっとまあ落ち着いた頃にですね、こう787出まして、その翌年ですねに、成田フランクフルト線をはじめとして本当に積極的な新路線開設が始まりますと。で、 JAL もですね、まあ、アナが作った機材ということで、まあ、内心嫌だったかもしれないですけど787買って、まあ、積極的に新路線の開設をしていくようになると。で、もちろんですね、海外の航空会社もみんな787ですね、これは魅力的な飛行機だってみんな買うわけですね。で、世界中に本当に今までいなかった長距離路線がたくさん登場するようになります。で、まあ、もうね、2010年代なんて日本ではちょっとまだこれからって感じでしたけど、世界的にはもう LCC が圧倒的優位でしたけれども、 LCC はみんな短距離中心なんですね。小型機を使ってですね、それに対してやっぱそれでは真似しづらい新しい境地を作って、LCC の反対語で、まあ、その JAL とかそういうのをフルサービスキャリアって言いますけど、フルサービスキャリア名目はこれで約10になったと。で、ボーイング787はむちゃくちゃ売れましたけれども、それに対してエアバス380っていうのは、例えばこうね、エミレーツ航空みたいにね、ガンガン買い漁る航空会社もありましたけれども、結局は採算乗らなかったんですね。なんでかっていうと、あまりに飛行機巨大すぎて、まず需要の問題もありますけれども、空港施設の改修が必要になるので、うちの空港来んなっていうですね、空港がたくさんあったんですね。入れねえよと。はい。まあ、そういう、でかすぎたと。で、そう考えると、ボーイング747って開発した当時、徹底的にこだわられたこととして、滑走路をはじめとしてですね、既存の空港施設をできるだけそのまま使えるようにってことをだいぶ工夫したんですよね。そういうのがね、ちょっとエアバスはそこ見誤ったかなっていう部分もありますと。ただ、エアバスも、787に対して何も意識してなかったわけじゃなく、まあ、並行してエアバス350っていうですね、ボイム787の競合機種も開発してましたので、まあ、2015年からはそれも出てくると。で、やっぱりアナの象徴であるボイム787っていうのを JAL は内心多分嫌だったんでしょうね。 JAL は今積極的にエアバス350を買ってますね。なんで、まあ、今はまだ両方とも787使ってますけど、そのうちなんとなく多分アナが787で JAL がエアバス350みたいな風になっていくと思います。で、ごめんなさい、ここまで全くインド出てきませんでしたけど、ちょっとここから、日印線というところで見ていきたいと思います。で、まあ、日印線最初は1955年にエアインディアが、当時のボンベイですね、今のムンバイから羽田空港までですね、カルカッタ、それ今のコルカタですね、とはバンコク、香港って、まあ、ちょこちょこ経由していくのを最初に、出しましたと。この時まだプロペラ機で、ロッキード社のコンステレーションってですね、もうこれすごい、この当時で5600キロ飛べるという、すごい名機だったんですけど、ただ、 ボンベイから羽田大体6700キロ離れてるので、まず届かないし、そもそも直行する需要はまだなかった。それでもですね、戦後から復興して経済成長を進めていた日本のパワーにですね、まあインドはかけたわけですね。まあちなみに、これなんでこのコルカタ寄ったかっていうのは、航続距離の問題もそうなんですけど、で、位置的にも日本寄りってもそうなんですけど、実はインド独立した頃っていうのは、インドの経済中心はカルカッタだったんですね。だけど、まあ、東ベンガルは要するにパキスタン、まあ、今のバングラデシュになってですね、そこから労働者を集めづらくなったということがあって、まあ、徐々にボンベイに逃れていくようになります。で、その当時のデリーっていうのは政治の中心ではあっても経済の中心とは言えなかったので、エアインディアも経由してなかったんですけど、JAL がですね、こう、羽田からこう、ロンドン行きの飛行機を1965年出すにあたって、デリーを経由するようになります。でその後もですね、1980年代まではデリーやボンベイを経由する路線を結構持ってたんですね。まあ、ちなみに1972年には JAL はデリーで墜落事故を起こしてます。まあ、ただですね、もう先ほど話したように、ボーイング747に代表される長距離飛行が可能になりますと、なりますし、ソ連の上も通れるようになると、JAL はインドに目もくれなくなりますと。とはいえですね、まあ、インドも社会主義政策を放棄した1990年代からですね、デリーがガンガン伸びていって、でかつですね、まあ、ムンバイ拠点だったエアインディアが、まあ、デリー拠点だったインディアン航空ってインドの国内線を飛ばしてた航空会社と合併したこともあって、この日本行きの路線に関しても、デリー経由に変わっていくというような状況はありましたと。だからやっぱりインドがどんどん伸びていくにあたって、JAL や ANA も再び目を、まあ、JAL は再びです。ANA は初めてですけど、96年にね、ANA がバンコク経由の成田デリー線というのを出すんですね。で、JAL の方は、まあ、関空デリー線というのを最初で出すんですけど、まあ、関空は長続きせずにすぐ成田に変わるんですけど、で、ANA の方も、これはボーイング787を導入した2012年から、もうバンコク経由せずに直行便になりますと。で、JAL ももうすぐにボーイング787に変えると。で、そこからですね、ANA は、まあ、ムンバイとチェンナイに出して、JAL はベンガルールに出してと。で、かつ、デリー線の方は、2020年の3月から羽田発着になる。ですけど、まあ、それからエアインディアも積極的にボーイング787を割と導入した会社でして、787に置き換えていくと。で、当時の関空線に関して言うと、関空に初めて787を乗り入れさせたのは実はエアインディアなんですね。ただ2019年に関空から撤退してしまうと。当時、関空が週3で、インチョンが週4みたいな便だったんですけど、まあ、やっぱサムスンとかね、LG とかね、インドが強かったりもあるので、それでインチョン直行便というのを始める代わりに、関空を捨ててしまうと、いうことになるんですね。まあ、それから、まあ、コロナ真っ只中の2021年に、まあ、一瞬だけデリー羽田線というのをビスタラ飛ばしましたけども、まあ、ちなみにそれに記念してビスタラについて喋ってるポッドキャストもありますので、そこでね、これからもしかしたらエアインディアと合併するかもしれない、エアインディアとどうなるかみたいな話をね、してたんですけど、現実になりましたね。ぜひポッドキャスト聞いてみてください。で、ということで、今話した路線が全部今はボーイング787なんですね。で、これ理由なんですけど、まあ、6000キロ前後という飛行距離自体は、まあ、既存の中型機で飛べないわけじゃないんですけど、ただやっぱり燃費が圧倒的にいいですし、かつ、大型機を飛ばすほどの需要と距離ではないけれども、まあ、既存の中型機だとちょっと心もとない距離というのが日本とインドの間だったんですね。なんでやっぱ中型機っていうと、やっぱり、 バンコクとかシンガポールとかそこまでかなっていうところだったのが、まあ今、インドまで飛べるようになった。インドっていうか、まあ、ぶっちゃけた話、ヨーロッパまで今飛んでますね。787。ということで、ボーイング787のスペックが、需要に非常にフィットしていると。言ってしまえば、今の日銀関係っていうのも、ボーイング787が支えてるわけですよね。人が行き来しなかったら関係にならないので。ただ、まあ、JAL はもしかしたら、エアバス350の方に置き換えていく可能性ありますよね。っていうところですね。さて、というのが現状ですけれども、で、今回ですね、まあ、国際線の航空ダイヤが、サマーダイヤがですね、発表されてですね、ちょっと多分この、インド関係者からしてみると、あんまりいい結果にはならなかったかなというのが、もう羽田デリー線なんかはもうすでにデイリーになってますけれども、最初はね、例えばこう、成田ムンバイ線とか、成田ベンガルール線って今週3ですけど、本来の毎日に戻るっていうですね、話もあったし、まあ休止している成田チェンナイ線も復活するっていう話もあったんですけど、これらが全部実現しませんでしたと。ムンバイとベンガルールは減便されて週3のままですし、チェンナイに関しては復活なしと。で、まあ、特にね、ベンガルールなんかほんと毎日運行に戻るっていう話だっただけにね、残念ですね。で、まあ特になんかアナなんか言ってるのは、国際線をとりあえずコロナ前の7割に戻すと。ただなんでデリーが7割側で、それ以外が3割側ってことになりますけれども、で、ただ、この7割って全体で見たら7割だけれども、羽田発着はほぼ戻すけどし、むしろ増便もしてるぐらいだけど、成田に関しては多分半分以下のような状況と。というところで、それが見事にこうデリーとそれ以外に当てはまってしまってるというところなんですけど、ただ様子を見ながら夏ダイヤのうちに、運行頻度を上げていくって可能性は、これは結構あります。海外の航空会社はコロナ禍の間に、まあ、CA さんとかだいぶリストラしちゃったんですね。でも JAL と ANA はある程度雇用を守ったので、需要があるって見込めれば供給を戻しやすいと。ただ、ベンガルール線って実は2020年の3月に始まってるので、ほぼ運行、ほぼ休止っていうのが続いて、日本人の帰国のためになんか一瞬臨時便を出してとかいう感じなんで、本当の需要がまだわからないんですね。で、チェンナイ線はそもそもがコロナ前の週3だったんで、このあたりやっぱ慎重になるの仕方がないと。で、ボーイング787でもやっぱ200何十席あるので、やっぱりある程度の需要が飛ばしづらいんですね。なんでもっと小さな機材を飛ばしたら状況も変わってくるんじゃないかと。そしてそれは実現可能です。というのは、まあもともとその200席未満の小型機やボーイング737のヤバス320ってのがありますけれども、今それらのは進化系というかですね、ボーイング 737MAX とかエアバス 320neo というものが今どんどん出てきてますと。で、既存の小型機っていうのは、まあ大体5000何百キロとかそんなもんだったんで、まあ、コルカザなら届くかなーってレベルだったんですけど、今こう 737MAX と 320neo っていうのは結構6500キロ以上の距離を飛べるので、デリーとかチェンナイだったら当然だし、成田から、まあムンバイとかベンガルーでも6700キロなので、まあ、ヤバス320年の中でも、ちょっと航続距離が長い機種だったら全然飛べると。ものになります。なので、今挙げたようなですね、ムンバイとかベンガルール線を毎日に戻すとか、チェンナイ線を復活するとかですね、関空にももう一度、まあ、デリーからになるでしょうけど、復活したいと。もっと言えば、成田からだったら、コルカタとかハイデラバードとかですね、直行便ができるかもしれないし、 デリーからだったらその名古屋とかですね、福岡とかですね、そういうところもまあ行けるかもしれない。で、まあ JAL や ANA もまあ結構この辺の機材まあ今増やしてますし、エアインディアが、ボーイングとエアバスからね、この空前絶後の470機を購入するっていう、これ大きなニュースになりましたけれども、これちなみに JAL と ANA の保有機材合わせたぐらいの数ですね。この中には、その、新鋭の小型機ですね。これも含まれてますので、期待できると。もっと言うと、ボーイング 737MAX を世界で一番使っているのは、昨年始まったインドの LCC であるアカサという航空会社ですし、エアバス320年を世界で一番持っているのもインド最大の LCC であるインディゴなんですね。したがって、LCC が日本に入ってくる可能性も夢物語じゃないですし、むしろそっちの方が需要あるかもしれないですね。成田の第3ターミナルが韓国の第2ターミナルですね。LCC 用のターミナルがインド人だらけになる可能性だってあるわけです。したがってボーイング787っていうのは航続距離とか輸送力って考えてみると、フィットしてるとは言いましたけど、ちょっとオーバースペックであるんですね。あと、機材自体ちょっと高いので、LCC が使いづらいと。なんで結構、日印船って飛行機、距離の割に高いなって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、ただ、今まではね、日本で言えば国内線とか、せいぜいバンコクぐらいまでのね、短距離の国際線にしか飛んでなかった小型機っていうのが、これからですね、日印関係をより濃密にしていくものになるんじゃないかなと。単純にね、じゃあ、関空から、インドまで直行でまたね、行けるようになったらすごく、嬉しい方いっぱいいるでしょうし、ね。今ね、その映画で大人気のハイデラバードとかですね。もし本当に直行便で行けたら最高っていう方、たくさんいらっしゃると思うのでね。ぜひ、ちょっとこれからはそういう787、日印関係が、日印線が全部787っていうことじゃなくて、多分小型機がどんどん増えてくるのかなっていう感じがしておりますと。もちろんそれね、窮屈っていう方もいらっしゃると思うので、デリー線に関しては今後も787ですが、JAL は、エアバス350に変えるかもしれないですけど、でもとにかく、中型機っていうのは、デリー線は、羽田デリー線は続くと思うので、窮屈って方はそっちを選んでいただいて乗り継いでいただければというところになるかと思います。じゃあ以上です。
はい。今日はですね、ボーイングの787、日本とインドをつなぐ日印線との、絡みで、ランドオペレーターの大川京介さんにお話を伺いました。京介さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。